それでは、本日与えられている、聖書の箇所をお読みいたします。本日は詩編125編1節から5節になります。聖書では1072ページになります。詩編125編1節から5節お読みいたします。主に信頼する人々はシオンの山のようだ。揺らぐことなく、とこしえに流らえる。エルサレムを山々が取り囲んでいるように、主は御民を今よりとこしえまでも囲まれる。それは悪の杖が正しい人の割り当て地の上にとどまることがなく、正しい人が不正なことに手を伸ばさないようにするためだ。主よ、善良な人々や心のすぐな人々に慈しみを施してください。主は曲がった道にそれる者どもを不法を行う者どもと共に追い出される。イスラエルの上に平和があるように。本日は、コンラッド宣教師をお迎えして、御言葉を取り継いでいただきますが、プロフィールについては、聖書、修法と一緒にですね、今日お配りしていると思いますので、詳細はこちらの方で確認していただければと思いますが、修法の下にありますプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。ダグラス・コンラッド氏は長年日本においてアメリカの福音自由教会から宣教師として労されていたスタン・コンラッド先生と、ジョイス・コンラッド先生夫妻の息子様として、生まれ育ちました。そしてアメリカにて学んだ後には仙台や福岡にて、宣教の働きに携わりました。シュリル・コンラッド、姉妹、奥様は、牧師の家庭に、育ちまして、大学では教育学を学ばれて、教師として長年にわたり、アメリカと日本において労されて、ありました。本日は、コンラッド宣教師をお迎えして、説教を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。普通は英語で喋りますですけど、せっかく日本に来てるからやっぱり日本語で喋らなければいいですけど、ほとんどですね、普通の生活ではあんまり日本語喋らないで、急に、木曜日に到着しまして、急に日本語を喋ることになるからちょっとね、日本語は間違えちゃうかもしれないですけど、頑張ります。長い間、このね、東大宮教会のことは、聞いてまして、今日一緒にこう礼拝ができて、本当に心から感謝してます。やっと、一緒にね、こうして礼拝できることは幸いですね。私たちは、今、ミネソタ州に住んでますけど、ミネソタは普通は、寒いっていう、風に言いますけど、ごめんなさい。その寒さがちょっとあんまり一緒に届かなかったみたいですけど、日本もまだまだ暑いらしいですね。どうでしょうか、皆さん。本当にこう、怖かったというような、そういう、覚えあるでしょうか。そういう、危険があったでしょうかね。私たちは、もう何年前ですけど、ある福岡に住んだ時でしたけど、アメリカからこう帰ってきた途中ですね、東京に到着して、東京から福岡に行く、途中でしたね。でその飛行機に乗る前に。多分アナウンスがあって、もしかすると今台風があるから、まあもしかすると到着できない場合あるかもしれない。でまたそういう場合だったらまた東京に戻れて、なんかアナウンスあったけどあんまりピンと来なかったですね。っていう感じで、 ところが、ちょうど福岡にね、近づくになった、このなんですか、雲から下いたら、ものすごい、今まで経験してない、もうなんですか、その荷物を送り、もうそれもパーッと出してね、もうみんな大声でもう、こういう状態、もう、はぁ、これはね、もう、これでおしまいかな、もう天国行くかなと思ったかな、もう、このもんね、もう、だって、祈ってね、よし、イエス様来ますよ、な感じでね。で、その、ビルの上にちょっと見てね、あ、じゃあもうそろそろかな、と思うね。で、急にね、上がっちゃったんですね。あ、ちょっと難しいから、もう一回って言って、もう一回そういうのを、本当にこうね、もう、飛行機がこういう状態でね、もう一回、やっぱし、ウェイとちょっとこう回ってね、10分ぐらい待ち合って、で、もう一回、ババーンって言って、同じ経験したんですね。ものすごい怖かったんですね。で、やっと、ババーンって落ちたんですね。まあ、落ちたというか、到着した。ごめんなさい。ね、到着して、ね、安心できるな。けど、すごい怖かったんですね。まあ皆さんは、そこまでは経験ないかもしれないけど、ね、怖かったなという経験あったかな。実は、この、今読んでくださった詩編の125枚が、そういうような、ことを、覚えながら、ちょっと見たいと思います。まあ初めはですね、この詩編ですね、あんまりこう多分、まあ、知られている詩編はあると思いますね。まあ、先ほどもね、初めに読んでくださった詩編100編もね、みんなよく知っていると思いますね。また23編もね、よく知られてますですね。他のもね、いろんなありますけど、あんまり125編は多分知られてないかもしれないですね。で、この125編の中では、もっと細かくちょっと話したいですけど、その前に、この詩編はどういうようなものかちょっと一緒に学びたいと思いますですね。まあ詩編はこのヘブル人のユダヤ人ですね。ユダヤ人の賛美歌というも呼ばれてますですね。ですから歌ですね。歌をまあその歌詞があるけどそのメロディーがないですけど。まあ、どういうメロディーがあったかはちょっとわかりませんけど、この詩編の中ですね、本当に不思議のは、これは神様の、まあ、霊感を受けて人間が書いたものですね。まあ、私たちはそういうふうに、信じてますね。ただ人間が書いただけではなくて、その人間が神様から受けた、その霊感を受けて、こう書いたもの。で、本当にこう、複数の、聴者が、によって、こう、書いたもんですね。まあ、ダビデという人が、やっぱり多く書きましたけど、そのダビデ以下にも、コラの子とか、モーセも、書いたんですね。で、なんと、この、初めの詩編と、まあ、終わりのですね、まあ、約1000年ぐらいの、間あればですね。で、不思議なことは、もし、ただの人間が書いてあったら、その千年の間に、多分、いろんな違う、こう、ことが書いてあると思うんですね。だけど、ずっと読むと、やっぱし、同じ神様が出るわけですね。ある詩編は神様はこうだよ。だけど、こっちの詩編読むと、いや、こうだよ。そういうことはないわけが、本当に不思議であると思いますね。それは、やっぱし、この本は、聖霊な本ですね。聖書ですね。で、その、もうたくさんの間にこう書いてますけど、もう一つはちょっと、まあ、もう知ってるかもしれないですけど、この詩編150編ありますけど、その150が、 5つに、まあ、分けてるわけですね。で、普通の聖書は、そういう、第1と第2と第3は分けてると思いますですけど、まあ、その、まあ、第1巻は、1編から41までですね。で、第2は47から72とかね、そういう順番に来ますけど、ちょっとこう、数字見ると、なんかランダムな感じかなって思うかもしれないですね。そんなにこう、どうしてこういう風になってるかを見るとね、ちょっと面白いなって、まあ私思うから言いますけど、詩編の41編の終わりのところをちょっと見るとね、こういう風に書いてありますね。13節ですね。褒むべきかな、イスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで、アーメン、アーメン。で、72編見ると、その終わりの方に、なんと、こういうふうに書いてあります。72編の、19節ですね。とこしえに褒むべきかな、その栄光の皆、その栄光に、の地に満ちられた。アーメン、アーメン。なかなか見てますですね。なんとね、そういうふうに、まあ、こう、祝祷みたいな感じですね。の終わりですね。ですからそういうふうにこう分けてるわけですね。まあ、ある人たちも、その5つのは、その、モーゼの5章に、まあこう、リンクがあるとかね、そういうことも、ありますけど、今日はそこまでは、そこほどもう、まだ、話しませんですけど、まあ、いろんな、種類もありますね。この詩編。感謝の詩編あるでしょ。あと、また、嘆きの詩編。また、そういういろんな詩編があるわけですね。本当にこう、ちょっとこう、詩編をね、勉強すると、すごい面白いなって思うと思いますですね。ですけど、今日は、この125編に、まあ、日本の聖書にはね、ちゃんとこう、もうちょっとわかりやすくありますですね。その、一番初めのところですね、都登りの歌って書いてますですね。英語では、ただ、上がる歌っていうかね、Song of the Ascent っていうか、なんか意味がわかりないくらいですね。けど日本の聖書は、これ、まあ、都登りだから、まあ、どっかに登っているからですね。で、その都は、なんとそれはエルサレムですね。で、エルサレムは、まあ、地図見ると、まあ、行ったこと、行った人はいるかもしれないですけど、地図見ると、やっぱりこの、まあ、山の上ですね。山の上にあるんですね。で、なんと、そのユダヤ人たちは、まあ、年に3回ぐらいこうですね、エルサレムに行きました。で、それはどうして行ったのか、その祭りのためですね。まあ、いろんな祭りありましたですけど、まあ、杉越の祭りとかね、そういうような祭りのために、こう、エルサレムの、その、道登っていくわけですね。で、その、道登ってる間に、この125編を歌ったわけですね。ですから、イエス様もこの125編を歌ったってことですね。このエルサレム行くの道はとても危ない道でしたね。まあ皆さん、イエス様の話を覚えてるでしょうか、良いサマイ人の話。ね、結構有名な話ですね。その話がこの危ない道路に行った話です。ですね。ですから、 エルサレムに行くときは大勢と一緒に行ってこうね、歌いながら行ったわけですね。とても危ない道でしたね。ある、人がその、まあ、死の道でも呼べられたみたいですね。とても危なかったですね。ですからそのまあちょっとそういうふうに考えてもう一度この125編の一節を見るとね、主に信頼する人々は死の山のように揺るゆあごめんなさい、揺るぐん揺るぐことがなく、とこしえに流れるんですね。やっぱしね、そのね、泥棒がどっから来るかね、大丈夫かなって思ったら、やっぱし、あ、そうだ、神様を信頼すればいいなって、そういうような歌あったら、もうちょっとこう、勇気を出して、その道を通れるんですね。神様を、この、信頼することは、まあ、今読んだところは約束があるわけですね。神様を信頼する、すれば山みたいに動かないっていうことですね。まあ、聖書の中でいろんな約束があります。けどその約束はやっぱり神様を信じている人たちのためのですね。ですから、イエス様を信じた私たちは、そのことを読んで、あ、そうだ。イエス様をね、信頼するべきだ。神様を信頼するべきだっていうことを覚えるわけですね。山をね、大きな山は揺るがないですね。大丈夫ですよ、ね。まあ、神様を信頼する。まあ、簡単に言えるわけですよ。ね。あ、神様を信頼します、ね。言うのは簡単かもしれないけど、どうでしょうか。本当に神様を信頼できるでしょうか。まあ、私たちは自分の力ではできませんけど、神様の助けで信頼ができると思います。だけどその信頼するべきには、いくつかな、ことがあると思いますね。こういうことをしたら、そのもっと神様を信頼ができると思います。まあ、一つは自分に頼らないですね。自分に頼ったら、やっぱし神様を信頼してないわけですね。有名な箇所ですけど、箴言三章の、五節ですけど、ですね。はい。心を尽くし、主に頼りため、主により頼むですね。主に頼むですね。自分に頼ったらあんまり力がないですね。けど神様に頼ったら神様より力強い人はいないですね。また神様に叫び求める。やっぱしね、私たちこの飛行機の時もう本当に助けてって言った場合でしょ。あの神様助けてくださいではなかったですね。もう一緒にね、もう怖かったからですね。聖書の中でいろんなところで本当にそのね人はもう大声で神様に叫びてるわけですね。詩編の13編にね、 どのぐらいになりますかとかね、叫んでるわけですね。やっぱし神様に叫び求めると、その信頼さですか、信頼さが増えてくると思いますですね。もう一つは、まあこれは言うなってもいいかもしれないけど、悪から、逃げる、ね、まあ罪から逃げるということですね。罪から逃げることはやっぱしその神様の方がいい、神様に頼る、神様に信頼するということですね。まあ罪を、の方から向かって神様の方に向かうということですね。まあ、で最後に神様を第一する、神様を第一することはとっても、まあ、大事ですね。けどどうでしょうか、まあ、日曜日教会に来ると、まあ、神様を第一しますさって、それは言いやすいですけど、月曜日から金曜日の中では神様を第一してるでしょうか。神様を第一しないで、あ、神様を信頼してますよって言えないわけですね。本当に神様を信頼してるんだったら、神様は第一ですね。神様を信頼して、その道路を行けるわけですね。二節をちょっと見たいですけど、けど時間を見てる人はずっと三節、四節、五節はそんな長く話しないので安心してください。けど二節ちょっと見たいですね。二節は、山がイス、エルサレムを、取り、ごめんなさい、取り囲む、あ、取り囲むように主は御霊を今よりた、よりん、よりとこしえまで囲まれるですね。まあ、囲まれるということですね。で、やっぱしその非常に危ない道を通っていると、神様が自分を囲まれてるよということを聞いたら安心しますでしょうね。ああ、そうか。神様が私のことをこう囲まってるわけね。じゃあ大丈夫だ。いけるわけですね。そういう思いがあって、その次の段階に行けるわけですね。で、やっとエルサレムに着いて、そこでその、祭りを祝うことができるわけですね。まあ皆さんはどういう状態であるかわかりません。今そういう道を通っているかもしれない。いろんな、悩み、いろんな、ことがあって、神様助けて。という状態になっているかもしれない。けど、そうであれば、ぜひ、この聖書のことを覚えてください。主を信頼していれば、安全があります。神様はあなたを囲っているからですね。ですから、怖がることはない。神様が一緒にいるから。もう1年前のことになりますけど、家内が、乳がんということがありましたですね。 で、それ初め聞いたとき、びっくりしたですね。え？そんなはずない。私たちはまだ若いと思ってたけど。ね。そういうことが、他の人に当たるわけですね。で、持ちた。けど、やっぱし、そうでした。まあ、早めに見つかって、手術して、いろんな薬やって、まあ、見える通り元気ですけど、その時やっぱし、神様を信頼が必要でしたね。はじめは、ああ、どうしよう。日本に戻るつもりなのに、どうなったこれと思ったんですね。で、はじめは、何もわかんない。どういう状態はわかんない。けどまあ幸いのこと、次の日、医者と一緒に話があって、あ、早く捕まったから、まあ、初め、早くこう見つかったから、多分大丈夫ですよって言ったんですね。けどやっぱりその時、怖かったですね。で、その時に、この、イエス様を信頼することを本当にピンときましたですね。人間がまあいろんなね偉いことできるけど、人間を信頼したらやっぱしうまくいかないですね。けど神様を信頼したら、神様に任せればですね、安心に次の日を向かうことができると思いますですね。ぜひそのことを覚えて、毎日用のクリスチャン生活をいて、主を信頼して、主があなたを囲まっているからですね。最後に一言お祈りします。神様、あなたが私たちを本当に愛してくださって、私たちを守ってくださって、私たちを励ましてくださって、ありがとうございます。どうか私たち一人一人があなたをもっともっと信頼ができて、一日の生活があなたを喜ばすように助けて導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。